is Kilo 1.
Whiskey, Channel is Kilo 1. Whiskey, Channel is Kilo 1.
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。7月25日、378回の QRL でございますけれどもね、7月ももう今日で終わりということでございましてね、7月25日というとですね、まずはまあ巷では給料日でね、皆さん、やっとこの給料日が来たというね、思いの方いらっしゃると思いますけどもね、それともう一つは、夏休みがね、子どもたちがそろそろ始まる時期でございましてね、一日中ね、子どもたちがね、うちの中でわーわーやってるような時期に、ようやくなったという感じでございますけどもね、まあ何せですね、梅雨が今年は長くてですね、収録なので実際放送日には明けてるかわからないんですけれどもね、これがですね、だいぶ今年は長く雨が続きましてね、普段とちょっと違うなという感じでございましたけどもね、無線の方ではですね、夏のコンディションということで、かなり、ハイバンドの方も聞こえが良くなってきましてですね、6メーターあたりではですね、連日遠くが聞こえてるというようなところでございますけどもね、番組でもよくお話をしていますが、最近は FT8 などでですね、デジタルモードで、通常 CW や SSB などでは聞こえないヨーロッパ方面が聞こえてきたりとかですね、見えてるというふうな言い方をしますけどもね、そんなような状況になってきておりましてね、DX の方を稼ぎの方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日は7月最後の放送ということで、今日はこの後ゲストの方をお迎えしてですね、30分お送りしたいと思います。それでは早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナーでございます。今日はゲストの方に、お越しいただきました。この方でございます。お名前の方どうぞ。
はい、村瀬元幸と申します。こんばんは。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
村瀬さん、コールサイン、ね、お持ちですね。
はい、JJ0SHU、
はい、ゼロエリア、はい、
そうですね、ゼロエリア長野から参りました。
はい、長野はどちらの方ですか。
長野県の松本市。
あ、松本市ですか。はい、村瀬さんはですね、もう何年も前からですね、FM 西東京の方にですね、この時期になるとお越しいただきまして、いろいろとですねお話を伺っているというところでございますよね。はい、
はい、そうですね、もともと乗鞍の観光の宣伝のために、はい、FM 西東京さんにお世話になってましてね、
はい、
昼間の番組で乗鞍とかですね、松本の観光をご紹介していただいているというご縁になります。
はいはい、どうもありがとうございます。いつもね、
はい、ありがとうございます。
中でも、ね、その無線をやられているということで、今回はこちらの、ね、番組にもお越しいただいたところでございますけどもね、乗鞍というとね、我々無線をやっている人間としては非常にロケーションがいいということで、移動運用その他に、ね、行くようなそんなところでございますよね。
はい、はい、そうですね、私が住んでるのは標高1500メーターの乗鞍高原っていうところなんですが、はい、そのあたりはそんなにロケーション良くないんですが、標高2700メーターの畳平というところがありましてね、はい、そこまで普通 の, シャトルバスで上がることができます。
あ、なるほど。
で、毎学生なんで自分の車では上がれないんですが、で、皆さんこうハンディでですね、うん、結構移動運用をされてる、
はい、
意外と穴場というか、日本で一番公共交通機関で一番高いところに行けるところなので、
なるほど、
あの富士山の5合目は、ね、はい、高いですからね、そういう意味では結構ものすごいロングディスタンスの運用ができたりとか、
なるほど、
穴場で皆さんね、結構ハンデ持ってきてますね。
皆さんハンディ機でも運用されてるってことですね。
そうですね、ハンディ機でね、はい、はい、
まあね、ハンディ機でも十分更新が楽しめるという、そういうところですよね、
はいはい、
まあ、最近ではそのハンディ機、まあ、アマチュア局もあるんですが、特徴とかね、ライセンスフリーの無線を楽しんでる方もいらっしゃいますけど、
はいはいはい、
まあ、そういった方もね結構いらっしゃる。
そうですね、結構特徴の方も結構お見えになってて、特徴のリピーターが、うん、そういう機能あるものがありますので、はい、うん、それを山頂は3026メーターあるんですけど、はい、そこまで行ってですね、一時的にそのリピーターの役目の方が山に登って、
あ、なるほど、
3時間ぐらいそこに山頂でリピーター開設するよみたいなね。
ああ、なるほど。あ、常設ではなくて、
常設ではなくてね、はい、やっぱり気象が厳しい。
ああ、それもありますね、はい、はい、
でそれで一時的な限定的な時間でリピーター開設されてます、よくやりますね。
あ、はい、この利用範囲っていうのは相当広い範囲で使える、
結構飛びますね、120-130キロぐらい、特徴で普通に、はい、入ってますので、うん、どうでしょう、乗鞍からこの前やったのは岐阜市とかですね。
岐阜ですか、あ、はい、すごいですね。
滋賀とかそのあたりぐらいまで飛んでるみたいなので、うん、結構150ぐらい飛んでるかもしれませんね、
う
ん、
はい、まあ、乗鞍高原ですとやはりその3000メーターということで、アマチュアの、まあ、アナログリピーターもね、確か設置されていて、はい、でここワンエリアでですね、この東京、まあ、西東京市周辺でもちょっとしたアンテナをつけると十分聞こえてくるんですよね、これアクセスができるリピーターとして。非常に、はいはい、ゼロエリアではですね、多分そこだけだと思いますけどもね、
300キロ近いですかね、
はい、そのぐらいありますよね、びっくりします、
よく飛んでますね、はいはい、
まあ、非常にハンディ単体では無理なんですけども、
はい、
ちょっとした GP で十分アクセスができるということ で、ね、ちょっとびっくりしてるんですけどもね、はい、
まあ、3000メーターってやっぱりすごいですね、
相当すごいと思いますね、
魅力ね、
はいはい、いや、まあそういうところでねお住まいになっているということは、これはもう無線をやるにはですね素晴らしい環境だという気がいたしますけどもね、はい、はい、そうですか。向こうの方でアマチュアの運用というのはされていらっしゃるんですか。
昔ね、はい、よくやってたんですね。
あ、はい、
昔は、まあ、携帯がまだあまり、うん、お電話が高い頃にですね、
なるほど、はい、
まあ、私は実は乗鞍でペンションをしてるんですけども、で、まあ、買い物に出た時に、はい、うちの奥さんが何レタス忘れたから買ってきてとかですね
なるほど、
そういうのを、はい、無線でやってましたですね。
あ、なるほど、
はい、家内も強制的に免許取らせて、
はい、なるほど、それがいいですよ ね、 ねやっぱり ね、
やってましたね、はい、松本市内と乗鞍と、まあ、30キロぐらい離れてるので、
はい、
まあ、なんとかこう届くと、
うん、
あと、まあ、リピーターもありますので、
はいはいはい、
まあ、それ経由で連絡取ったりとかね、
そうですか、
してましたですが、はい、まあ、携帯が普及してからねあんまりほとんどやってないですね、
うん、まあ、コールサインだけは切らさずに、
ね、そうですね、ちゃんと、
続けられてるということですね、はいはい、まあね、ペンションということで、結構あれですか、そうすると無線をやられてる方がですね割と多くこう宿泊されるとか、はい、
はい、そうですね、その、まあ、無線、昔の無線の仲間とかもね、はいはい、よく遊びにお見えになりますし、うん、はい、結構それのオフ会みたいなのもね、
はい、
まだ続いて
る。あ、そうなんですか、オフ会ってのいいですね、まだ、
はいはい、結構それでまだまだお見えになりますね、
はい、なるほど、はい、まあね、アマチュア無線はね本当高いところの好きな人がばっかりですからねそういうところがね、はい、
まあ、3000メーターはすごく、ね、魅力的なところらしいなんでね、
まあ、なかなかね、はい、そういう場所での運用ってはできないですからね、場所もありませんからね、はい、はい、そうですか、ありがとうございます。まあ、この後もですね引き続きいろいろちょっとお話をお伺いしたいところなんですけども、
はい、
実際にこのペンションをおやりになっていて、あと実際にこうアマチュア無線というかですね、いろんな形で無線をちょっと活用されているというようなお話をちょっとお聞きしたんですけども、
はい、
これは具体的にちょっとどんな感じなんでしょうか。
そうですね、はい、ペンション自体でもほとんどもう使ってないんですが、
はい、
この乗鞍高原でいろんなイベントがありましてね、
はい、
サイクリングの自転車の大会だったりとか、
はいはいはい、
マラソンの大会とかが開催されてるんですけども、うん、ちょうどつい先日6月にですね、
はい、
乗鞍天空マラソンっていうのが
天空マラソン
ありまして、やっぱ1500名の方がですね、うん、参加されるんですが、はい、それがちょうど乗鞍高原の中心が1500メーターで、そこからやっぱ2700のところまでですね 行って折り返して42.195キロという
なんかかなりハードなコースですね。
山岳マラソンが開催されているんですけども、今年でも13回目なんですよね。でやはりそのコースの途中とかですね、あのコース監視とか救護とか必要なので、あの、まあ、携帯電話でできるところはやってたんですが、やっぱり、あの山岳エリアなので、携帯の電波も穴だらけということで、入らないところいっぱいあるんですね。それで、まあ、昔はその地元のアマチュア無線の同好会の方にお願いして、研究時の、ね、連絡をお願いしてたんですけども、最近皆さん、ご高齢になりましてですね、
もうそれがね、
もうちょっと、あの標高の高いところは勘弁してくれみたいな感じでですね、なりまして、で、まあ、仕方なくですね、あのデジタル簡易無線をレンタルして、それでも37、8台、
ああ随分ありますね、
運用するんですけども、そのホイップだけでやってたんですが、やっぱりあの周波数帯が450台あたりなので、350台、結構やっぱりあの入らないところがあるということで、何年かずっと課題だったんですけど、で去年ちょうど私にちょっといろいろ相談受けてですね、だったらそのアンテナをちょっといろいろ工夫したらひょっとしたらいけるかもしれないねって話で、地元の同士とですね、あのちょっと実験をしてみたら結構いい結果になったので、それで今回はその大会運用のデジタル簡易無線でやったんですが、あのヤギアンテナの護衛レ
イ、護衛レイのヤギ、
をあの本部に置きましてね、それを山の方に向けてですね、であと受け手の側はあの GP の、どうですかね、1メーターちょっとの長さの GP アンテナ、
技的のアンテナですよね、
を2本ぐらいあの置いてですね、で、まあ、中継機能も持たせて、あの人がそれで中継をするみたいな感じですね。であと他の係員はもう全部ハンディのホイップの状態でやったんですけど、そしたらもうやっぱり護衛レっていうのはすごい威力ですね。ほぼ全域も全然
カバーすると
綺麗に入るということが分かったんですからね。で逆にその、まあ、受信側の感度もいいもんですから、ホイップ の、まあ、5ワットのみんなハンディなんですけど、そこから谷間から出てもですね、電波が出てもちゃんと拾うと、いうことが分かったので、今回ほぼ完璧に通信はできましたですね。
なるほど、まあ、それで、まあ、あのくまなく、ね、その連絡がつくということですから、まあ、今後もそういう形で、ね、こう使っていくということですね、
飛ばしてるレンジはやっぱり30キロ近く、
30キロ
ですか、ベースからゴールまで30キロ離れてますので、
そこをカバーする、
そこきれいに、カバーしますね。
なるほど、
今までのホイップ落としだともう、たまたま入ったりとか、
場所によってはね、
そのぐらいだったんですけども、今回の護衛令をベースに使ったら、ほぼ全部 OK でしたね。
とも連絡体制についてはもう万全という感じですね。
だからアンテナで変わるのがすごいな、
アンテナはもう全然こうそうですね、まあ、護衛令のこのヤギアンテナを使ったということですよね。
そうなんですね、でただあのこういう実は簡易無線のレンタルなので、何が来るかわからないんですけども、
そうですね、機種が、
それによってですね、SMA の端子が、スムース逆のがあります、で今回初めて分かったんですが、
リバースのも
剣とだけですね、全部逆なんですね。
なるほど、ちょっとコネクタを変換しなきゃいけないとか、いろいろ細かいところありますね。
全部剣とが来たので、
なるほど、
慌てて地元の無線屋さんに、あの変換コネクタを
買いに走り、そういう苦労があるということでございますね。
まさかのコネクタ逆だったので、
まあ、あの SMA もいろいろタイプがありますからね、やはり ねこれがね、わかりました、ありがとうございました、それじゃあこの辺でですね、今日お越しの村瀬さんに1曲リクエストをお願いしたいと思うんですが、
最近ちょっとクイーンにハマっておりまして、
最近ちょっと話題ですよね、何かと ねずっとね、
ボヘミアン・ラプソディの映画を見てからですね、
すごい人気ですよね、
CD を買ってしまったりとか、
そうですか、
あの聞いてるんですけども、結構あの上げ上げのこう、テンション上げるためにいつも聞いてるんですね、I was born to love you、
いいですね、
これをぜひかけていただければと思います。
それでは早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、それでは後半 QRV コーナーでございます。今日はゲストに村瀬さんをお呼びいたしましてですね、お話をお伺いしておりますが、そのマラソン大会とかですね、そういったところでそのデジタル簡易無線ですね、その改善という形で、いろいろとご苦労されているということでございますけどもね、やはりそういうこうなんていうんですかね、依頼っていうのはやはりこう無線関係をね、いろいろお詳しい方ということで、まあ、そういう意味でもあるんだと思うんですけどもね。はい、
はい、そうですね。あの、まあ、乗鞍も結構昔あの携帯がない頃皆さん免許取ってですね、はい、うん、あの運用、まあ、430メガとか運用されている方が多くて、はいはい、うん、でまあ、なかなかちょっとあの電波の穴があって入らないねってみんなで話をしてて、うん、でまあ、あの時代は流れ、あのデジタル簡易無線のレンタルの時代になったの で、はい、でまあ、ホイップハンディでホイップで運用してたんですけどね、でやっぱりもうちょっといろいろ入らないとこだらけだねってことになって、うん、でまあ、アンテナあのちゃんとした技的な通ったアンテナだったら使えるよってことが分かったので、はいはいはい、いろいろ調べたらヤギアンテナあるじゃんみたいな感じですね、
うん、そうなんです、いろいろね、はい、種類がありますから今ね、
はいはい、それでいろいろ観光協会でですね、はい、いろんなアンテナを買いあさりですね、
なるほど、はい、
あのテストして、ええ、まあ、ベースはヤギが一番いいねみたいな感じですね、うん、で一番あの山頂の 2700m のところには GP をあの車の屋根の上にマグネットアンテナにバルボタンをつけてですね、はい、でそこからあのベースからちょっと入らないところもあるので、うん、そこはあのその山頂から経由してあの人があの伝達して指示をするという感じで、
はい、
ほぼね、うん、穴がなくなりましたんですけども、はい、あの普通にあの運用されてる方もね、デジタル簡易無線最近、
あ、そうです ね結構いらっしゃいますね、たくさん、
ね、はい、増えてて、はいはい、YouTube でもよく、ね、見ますけどね、
ね、
いろんな方がね、はい、結構飛んでるんですね、
あの
ね、
彼らみんなあの長距離更新を目指してやってますから ね、
はい、5ワットとか1ワットでも結構飛ぶねみたいなですね、この前スカイツリーの上から運用されてる、ね、
はい、あ、そうですか、
YouTube 見ましたけど、はい、結構あれですね、あの群馬とかあの辺り
まで
200キロぐらい飛んでるのかな、
は
い、
まあ、デジタル回は5ワットですからね、はい、まあ、そこそこのパワーがあるんで、はい、かなり楽しめると思いますけども ね、はい、またあの特徴を使ってね、この10ミリワットでどこまで飛ばせるかというような方も結構いらっしゃいますからね、最近は、はいはい、そうですか、まあ、あのフリーで使える無線ということで、そういったまあ大会などでですね、連絡手段としては非常にいいと。で電話の場合ですとやっぱり1対1になっちゃいますから、
そうなんですね、
まあ、更新ですとね、やはり、1対他で他の方が全部聞けますからね、はい、これがやはり一番大きな違いかなというのもありますよね。
そうですね、特にあの、まあ、東京マラソンでもそうだと思いますけども、はい、乗鞍のマラソンでもそうで、どっかの場所であのこう選手が捻挫したよっていうような時に、はいはい、あの全員に一斉に情報が共通、はい、あの共有できるので、
それ一発でできますからね、
はい、非常にそれはやっぱり便利ですね、はい、それが携帯にないあの非常にメリットだと思いますね。
そうですね、はい、まあ、なかなか携帯も山岳行きますと圏外になるというようなところも、ね、はい、あるでしょうしね、やはりね、先ほどおっしゃっておりましたがね、はい、まあ、あのそういうところでね、やはり携帯とこう差別化をして無線がですね、少しでもですね広まってくるといいかなという部分もありましてですね、はい、まあ、我々も一生懸命頑張っているところでございますけどもね、はい、まあ、アマチュア無線についてはですね、まあ、今ちょっとお話ししてた中で、まあ奥様との連絡用でね、はい、おやりになってたというようなことでございますけども、はい、またあの今後もう少しねちょっと無線をやってみようというようなことって何かありますか。
そうですね、しばらく離れてたんで、はい、ってかかなり離れてたんですが、はい、デジタル簡易無線でこう地元の大会で運用とかやってみて、やっぱりあの無線は面白いなってまだ再認識したので、はい今ちょっとねちょうどハンディを何か買おうかなって今ちょうど
少
し
ずつ
押してるところですね、
はい、はい、まあ、昔のハンディ機と違って今ですね、あのとにかく機能が満載で、 でしかもまあデジタルモードとそれと当然ながらネットに接続ができるというシステムがありまして、はい、
ね、
まあ、アマチュア無線でありながらですね有線を兼ね備えているような部分もあって、はい、まあ、ちょっとだんだんそっち方向へどうしてもねこうシフトしてきている感じですよね、はい、
あとまあ6メーターも大昔やってたんですが、はい、はい、ちょっとさまた面白そうだなと、
なるほど、はい、
思ってきましたですね。
そうですか、はい、
でまあ、ちょっと、まあ、モービルキーの20ワット機で6メーターでもうやってみようかなとちょっとちらっと思ってましたですね。
まあ、ちょうどこの今の時期で面白い時期なんでございますけどね、はい、まあ、またあのロケーションがいい場所でね、はい、お住まいでいらっしゃいますからねこれは面白いと思いますね。
そうですね、はい、もうそのままあのイースポインスポット乗っかってですね、はい、あのいい条件でできるのかなとちょっとちらっと思ってるんですけどね。
場所的には、QT 地は松本市になるんですか、場所は
松本市になりますね。
なるほど、はい、まあ、あの無線やってる方はね皆さんその辺 JCC とか JCG のですね、
はい、
その位置関係を非常に細かくですね気にするわけでね。
そうですね、
まあ、松本市も非常に大きくなりましたけどもね、
はい、はい、
まあ、松本もですね、はい、比較的あの東京からは離れてるんですけど、はい、50メガでもですね、しっかり飛ばしてくる局がいるの で相当大きなアンテナを使っている固定局も結構いらっしゃると思いますよね。かなりアクティブな方が、ね、いらっしゃると思いますね、はい、
そうですね、
はい、
はいはい、まあ、もうちょっとねあの森に囲まれてるのでどこまでこう飛んでくるかちょっとよくわからない面もあるんですけどね、はい、はい、
結構そういったあの地元の方とのお付き合いというのもこうあると。あ、
そうですね、はいはい、
やはり市内の方です
かね。市内の方も、はい、無線屋さんもありますしね。
あ、そうですか、
はい、あのそこにあの黒い川の馴染みの人とかね。
そうですか、
あったりとかするんですけども、あ、なるほど、はい、まあ、今ほとんど皆さんやっぱりあれですね430か144のハンディ機で、
うん、ハンディ機で、はい、
もう気軽にやってるっていう人がほとんどじゃないかなと思いますけどね、うん、
なるほど、はい、まあね、アマチュア無線を再開かあるいはあの始めるきっかけが、2011年の、ね、震災で、連絡手段として使いたいという方でそれをきっかけに始められる方結構多くてですね、
はい、はい、
一時期、まあ、局数が増えたんですけどやはり非常時には、ね、そういう形で使えるんですけど、まあ、平常時はじゃあどうするんだということで、
はい、はい、
それを使ってないといざ使おうとした時に全然できないので、はい、
ね、乗鞍高原でもやっぱりあの携帯入らないとかいっぱいあるの で、
はい、
で結構ねあの山菜取りに入ったりとかね、
はいはい、
キノコ取りに地元に入るんですが、免許持ってる人は結構ハンディを持ってね、
うん、
入りますね。
あ、本当に
あのエマージェンシーというか非常に場合もありますので、
ね、
はい、あの沢に落ちちゃったとかね、
はい、
そういう時はもう携帯つながらないとアウトなので、う
ん、なるほど、
一応念のため保険のためにね、
うん、
ハンディー持ってい
くってい
う人は結構何人もいますね、はい、
まあ、あのメインチャンネルでですね、400にしろ140にしろ、
はい、
声を出せばですね誰かしらやっぱり聞いた方いらっしゃいますからね、はい、はい、それで連絡が取れるというケースがね非常に多いですからね、はい、はい、
それで命が救われればね、うん、と思いますね、
はい、はい、携帯電話ですと圏外になっちゃったらもうどうしようもないですからね、はい、これはね、はい、
意外と多いんですね山の中って、ね、うん、あの穴がね、
はい、
入らないところ結構あります、ね、
まあ、人口カバー率ということで、
はい、
お住まいになっているエリア、それから人がいるエリアを中心にこう構築してますからね、この携帯エリアの、はい、各社はですね。
そうですね、
はい、なのでちょっと山岳方面はなかなか厳しいところはまだ多いか、はい、ということですかね、
まあ、正直言って入らないところだらけみたいな正しい認識かもしれないね、山の中ですね、
はい、ね、たまにはねその携帯がつながらないところへね行くというのもいいかもしれないですけどね、行っちゃっている時にはそうしょうないところでございますけどね、はい、ありがとうございました、はい、ちょっとねお話はちょっと途中で時間がそろそろなんでございますけども、
はい、
あのスピーカーのね検討、はい、オーディオ関係もいろいろとねやられているということ で、
はいですね、
ちょっとまた引き続きですね、
はい、
また次回の放送でお話をちょっとお聞きしたいなというふうに思いますので、
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
お願いします、はい、ということでございましてですね、今日は、長野県の松本市からですね、村瀬さん JJ0SHU さん、お越しいただいたんですけどもね、まあ、あの最後にちょっとお話をお聞きしたんですが、まあ、オーディオ関係特にですね変わったスピーカーをですねいろいろとお作りになっているということで、
はいはいはい、
この辺ちょっと来週お聞きしたいんですけどもね、
はい、
実はですね以前に、まあ、試作というか、 作っていただいたスピーカー、これをですね、はい、無線機につなげましてですね、これがですね素晴らしいこう音でございましてね、はい、これはちょっとね無線局の皆さんにぜひですね使っていただきたいなという、そんな感じでございますけどもね、はい、まあ、そのあたりを次回ねまたご紹介したいと思いますけどね、はい、はい、どうも今日はありがとうございました、
はい、
またよろしくお願いします。ありがとうございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2VR 続けて聞いてね。